6センチネットラジオ、6ラジ。お魚情報。どうやら、今年はね、カツオの売れ行きが芳しくないそうですよ。
なんで？
皆さんカツオ食べました？そろそろね、これ時期でね、出てきてるんですけど、いわゆる寄生虫のこの事件みたい、事故みたいなのがちょいちょいなんかあったそうで、そんな情報が回ってさ、で、ちょっとカツオの中にも、入ってるので、どうだみたいな。
危険だと。
そう。アニキサスが入ってるから、これは、なんだ、なんかニョロニョロっとしてるやつがね。
アニサキス？
入ってるから。それなんですよ。よかった。
なんだ？
それなんですよ。僕、アニキサスだと思ってた。
アニキサス？アニキ？違うや、アニサキスだろ。
アニサキスなんだね。
アニサキスだな。
その、だから、スーパーとかでね、カツオを買うときにも、その、なんだ、鮮魚担当の方が、入ってることもあるので、目視で確認してくださいね、みたいな、注意書きのなんか、プラカードというかなんかね、そんな紙が、そのカツオを売ってるところに置いてあったんですよ。で、そうだよね、つって、アニサキスが、入って、アニサキス？と思って。アニキサスじゃないの？あれ？あらららら。
あららら。
手書きのポップだから。あらららら。鮮魚売り場の方。違いますよ。アニキサスですよ。と思って、どうしようかなと。アニキサスをアニサキスと書いてらっしゃると思って。
間違えてると思った。
これはどうしようかなと思って。言ってあげたりするのも、むしろ、差し出がましいのかもしれない。ただ、ね、間違ってるながら、この、通り過ぎる人々。そんな世の中にしてはいけないんじゃないかと。ね。ただ、何も知らないでね。その、並びだけ、うんぬんかんぬん言ってるようではあれだから、もしかしたら、アニサキスっていうのも、いるのかも。そういう寄生虫も、いるのかも。
アニキサスと。
サスとは別に、アニサキスってのがいるのかも。
なるほどね。と思ったの。
で、まあ、そしたら間違いではない。ただまあ、ね、一般的に多いのは、アニキサスだけどね。
っていうね。
どうしようかなと。いや、でもいるかもしれないなと思って、僕は、その鮮魚売り場の横、邪魔にならないとこに行って、検索してみたんですよ。
携帯電話で。
スマートフォンで。アニサキスだった。
いや、昔からアニキサスっていうのは私は聞いたことないよ。
いつから？
昔からアニサキスだよ。それはもう私の、それについての情報を仕入れた瞬間から、アニサキスでした。
ああ、そう。
ええ。
これさ、
はい。
こういうこと、前ね、ほら、ウィーフィーのコーナーありましたけど。
Wi-Fi をウィーフィーと言っていた中や、
危うく、店員さんに話しかけるとこでした。
危ない。僕は相手はプロですよ。鮮魚売り場の魚のプロ。
ただね、そうですよ。
そうですよ。
肝を冷やすとはこのことでございまして。
すんでのところで。
本当に。
ああ、よかった。危なかった。
アニサキス。ね。
そう。
気をつけあれと。もう言いたいわけですけど。
みんな知ってると思うけどな。
いや、なんかさ、違うの。僕にとっては、この、アニキサスのさ、サスってさ、コンセンサスとかさ、なんかこの英語のちょっと長めになってきたやつ、英語かどうかもわからないよね、実際は。わかんないんだけど、ね。まあその、コンセンサスの最後のサスみたいなのと、アニキサスの最後のサスみたいなのの感じが、ほら、英語が大の苦手の僕にとっては、なんか似たような感じで、この腑に落ちるわけですよ。あ、なんとかサスなんだ、またみたいな。ね、コンセンサス ね、取れなくて、アニキサスみたいな、なんとなくのね、この入ってくる。
いつそうなったんだろう、うん。最初からもうそうだったの？中屋の頭の中には。
うん。
そう。
そうだね。
そうやってインプットされちゃったんだ。
インプットされた。
あ、そう。
うん。で、うん、おそらく、この発音でも何度か、僕は、アニサキスっていう響きを聞いているんですよ。
うん。あ、そう。
聞いているんだけど、うん、アニサキスってなった時には、うん、なんか違うことを言ってんだなと思ってさ、うんうん、それは知らないなみたいな
その症状さ、うん、前もあったよね。この六ラジで話したんじゃないかと思うんですけど、
うんうん、
あのマクドナルドのメニュー、
うんうん、
マックグリドルのこと、
うん、マックグリルド
グリルド、
うん、
ね、うん、グリドルって言ってるのを、はい、わバカだグリドルって言ってる間違ってるよって、うん、思ってたという。
あのね、
うん、
ちょっとここらでだから見えてくるところがあるね。
ん、
僕はカタカナも苦手だな多分ね
英語に続きカタカナが、
うん、
ああそうか、
カタカナ苦手、カタカナのバンド名なんだけどな。
そうだね、
カタカナ苦手だな。
ダメじゃん、
ひらがなにしようか。
え今から
ね
え、12周年とか迎えますとか言ってんのに。
おうおう、改名で
今
正式名称の書き方がひらがなになるみたいなのって、あれだよね、
うん。
瞑想が伝わってくる感じがあるよね。
うん、伝わるよね。うん、一体なんか誰かにね、
うん、
な
ん
か占いとかさ、
なん
か
な、
でなんかね、言われたんかなみたいなさ、
う
ん。
違います。
違うの。
はい。ボーカルがカタカナが苦手だということが判明したため、ひらがなで、
うん、あ、そう、
そうだよね、
うん、
いやカタカナ5文字ぐらいで、
うん、
もう間違えちゃう僕は。
ありがち、仲やん、ありがちのやつ。
そういうエピソードがあったりすると、うん、覚えるね、人はね、
覚える、
うん、
じゃあもう間違えないね、
うん、アニサキス、
う
ん、
そうそうそう、うん、そういうこと。
そう、もう気をつけて、うん、アニサキスにね、で僕はアニキサスに気をつけようね。
そうね、
うん、
うん、
間違えるから、
うん、そうね。
いやーもう言わなくてよかったなと思って。
危なかったね、
うん、
うん、
言葉を使った仕事をしておりまして、
中原明彦でございます。
はい、
はい、
言葉を使ったプロでございます。アニキサスでございますマックグリルドでございますビーフィーが飛んでおります。
どうかな、どうだろうな、こいつに任せていいんだろうか。
いやー、ほんとだよね。
ね。
もう気をつけよう。
はい。
汗が出ました。気をつけあれ、
お気をつけあれ。
ロクラジのお時間がやってまいりました。
やってまった。
このロクラジは毎月6のつく日に更新する6センチのネットラジオでございまして、本日は2018年の5月26日となっております、
うん、
ロクラジ時代
253回、
お相手は6センチボーカルギター担当アニキサス、兄貴は兄貴です、弟と妹がおります
、
うん、なんかさ、だからさ、
そういうの、そういうのから、
あの、
俺は兄貴だから、
お兄ちゃんって、
お兄ちゃん
イメージだよ、これはイメージであったのよ、
うんうん、
なんとなくの、うん、あの自分で言葉を覚えるとき、うん、3文字以上ってちょっと覚えるルールを作ると覚えやすいみたいなの、
うん、
なんかあるじゃないですか。
そう、
兄貴刺すじゃないですか、
うん、
だから
じゃないですか、でもそれ違ってるけどね、違ってるからね、まずね、
妹と弟がいて、
うんうん、
3人で例えばなんかカツオのお刺身とかをね食べるときに、お兄ちゃんが、兄貴が率先してどんどんカツオをね、俺は兄貴だなんつってこのバクバクいっぱい食べちゃったら、その寄生虫がその兄貴のお腹をこのチクッと刺すように、このお腹痛くなっちゃう、
うん、
兄貴刺す、
うん、
みたいな、
それで覚えちゃった、
そんなイメージを持ってしまったのが、
うん、
そもそもの私の不徳の致すところでございまして
不徳の致すところ、
はい、
そう
で
ござい
ます、誠に申し訳ございませんでしたと、ひらにひらにお伝えしたいわけで、
うん、
これまでね、
はい、
例えばなんかそういう話題になった時に、僕は2度3度言っていた可能性があると、兄貴刺すと、
うん、
ただその時忖度いただいたのかなと思いまして、 その件につきましても誠に、うん、申し訳なかったと、
はい、
はい、陳謝いたしたいと思います。
硬い ね、だんだん硬くなってきましたけど。
言ってくれればよかったのに、
うん、
などと。いう考えは、うん、そもそも甘い考えでありまして、
うんうん、そうですね、
自らを律せよということでございますよ。
うんうん、
言葉ってさ、うん、これまでその生きてきた中でこの出会った言葉ってのがだんだん自分の語彙力としてさ、
うん、
頭の中に入っていくわけでしょ
う、うんうん、
全く出会ってない言葉にバーンと出会ったりするとだんだんさ、うん、なんていうのかな、あんまりよく知らないけれど、
うん、
まあ前後関係から類推したりすることもあるし、なんかわからないままにちょっともう飲み込んじゃうというか、咀嚼しない、うんうん、飲み込んじゃう
、もうね、うん、咀嚼する前にね、もう飲み込んじゃうってことね。
ってことあるじゃないですか。はい、まあね、そのアニサキスは、
うん、
まあそのなんかこういうそういうなんだ、うん、まあ、
勝手なね、
こういう名詞でね、
その、うん、そうね、で、うん、中谷が勝手な想像力を働かしちゃったもんで、
なんかね
、うん、そうなっちゃった。
あるじゃないですか。うん、まあそこら辺で言うとですよ。
うん、
だからそのなんだ、寄生虫のお話だけじゃなくて、
うん、
ことわざとかさ、慣用句とかってさ、
うん、
よくわかんなくても、
うん、
割とこの飲み込んじゃうなぁと思う。
なるほどね。
この間ね、なんかこのニュースの記事を読んでた時に、
うん、
それももう文章の中で、
うん、
この何かの事象をお伝えするためにさらっとね、
うん、
まあなんかこの曇らせてるのは違うの、アメフトの例の事件があったじゃないですか、
うんうんうん、
でなんかその記者会見の時に、
うん、
なんかごたごたがあったみたいなので、なんか司会者のその木で鼻をくくったような態度が、
うん、
ってなんか書いてあって、
木で鼻をくくったような態度
って、うん、書いてあって、さらりと、
うん、
でこのそのまま飲み込もうと思ったら、それこそこのもう木がもう喉に引っかかって、うん、
これどういうことだろうって、
どういうこと、
うん、
この木で鼻をくくったような態度っていうのは、
うん、
これもうみんな飲み込むのと思ってさ、
うんうんうん、
周りを見たくなるけれど、
うんうん、
一人でニュースを読んでるわけで、
うんうん、
小説や本とかではあるよ、
うんうん、
でもこのニュースとかでさらっとね、
うんうん、
来るくらいのやっぱりことを僕は知らなかった、初めて見たと思って、
うんうんうん、
あ、知らないと思って、
うん、私も知らないな、
木で鼻をくくったような態度だったんですよ、はあ、その司会者が、
ええ、
これ問題ですよね。
問題なんですね。
これ飲み込んじゃうんですよ。だから、
うん、問題ですねって言われると、問題のある雰囲気のことを火で鼻をくくるっていうことなのかな、
うん、
みたいなね。
なんというか、まあ意味としては不愛想みたいな、
なるほど、
のようななんかニュアンス、
うん、ニュアンスなの。
もともとは火で鼻をこするような態度みたいな、
うん、
要はちゃんと紙で鼻を噛まず木にちょっとこすって済ますような態度みたいな意味らしいよ。
へえ、うん。
それが木で鼻をくくるって。
へえ、
うん。そう。
使ったことがないその言葉。
そういうのってさ、
うん、
ほらどんどんねスルーしていくじゃないですか。
うん。
うん、
するね。
ね。
大人になるとなんか聞けないみたいな。
うん、なんとなくね、もうこれって常識なんだみたいな。
うん。
そういうのね。
あるね。
ありますよね。
ふーんとか、なんかわかんないけど、ふーんって言っちゃうみたいな。
そんなんね、トンビの冷やご飯だよね、そんなんね。
なんだって？なんだって？
みたいな感じでさ、
は
あ
は
あ、みたいな感じ、トンビの冷やご飯って言葉はないんだけど、
だよね、みたいな。なんか
だよねって、なっちゃうじゃん。
みたいなね。
まあ、僕割とさ、そういうのさ、歌うたいの喉感情みたいなのでさ、言っちゃうけどさ、
なんだろうそれ、
で飲み込んじゃうでしょ、
まあ、うん、そうだね、スルーしちゃうよね。
まあしょうがないんだ。
うん、
それだ、みんなそれぞれやっぱトンビの冷やご飯だから、歌歌いの喉感情になってしまう。
さすがに何回も言われるとさ、なんだろうそれって、おいそれなんだよって。さすがになるけど。
今強調してるからいいけれど。
ザラザラっと言ったら？
ザラザラっと言ったら、
うん、
もうちょっとさ、皆さんもだからちょっと、 歌うたいののど感情。
それさ、絶対今、
気をつけてください、ね、
今作ったでしょ、それ。そんな言葉聞いたことないし。
気をつけてください、ね。
なんかさ、紐解いたとしてもだよ。ね、うん、全然のど感情っていうのは何なんだっていう。
医者の不養生みたいなことなのかな。歌うたいののど感情。
のど感情。感情ってなんだ、うん、
感情奉行の感情だね、なんかね。
そうなの、
うん、どういう意味なんだろうね。
ないよ、そういう言葉はみんなないからね。
さらっと言ってみる遊びみたいなのは、うん、友達同士とかでいいかもね、
うんうんうん、
いくつかオリジナル慣用句
をでもなんかニュアンス伝わるみたいな、
作っといて、そうそう、
中谷は造語作るの？
造語ってまでにはいかないけれど、うん、そのなんだ、名詞をちょっと動詞化したりとかね、
うーん、
な
ん
かそうそう、意味合いにはあのイメージが伝わりやすい方を選んだりはするね。
そうなんだ。
文章だとしないけれど、歌詞だと、うん、そう、響きからそっちの方がいいみたいなのもある。
じゃあ完全に私はあんまり気づかずに飲み込んでる方だな。
うんうん、飲み込んでるね。
うん。
そうだね。だってあるんだろうな。
浮かばないもんな。あ、これでしょみたいな、
うん。
ここ私引っかかってたのよねみたいなのないもんな。
う
ん、
この間ね、相打ちの覚悟。
うん。
みたいなところを、うん、相打つ覚悟って歌詞に書いたんですよ。
あ、うん、
相打つってないんです。
そういう言葉はない
んだね。ないんです。相打ちっていうお互いにこのみたいなのの時は動詞化しないんだけど、はい、そうなんです。そういうのやったりするんだけど、それ6センチじゃないけどね。
あ、そっか、
うん、
そう、言葉といえばさ、最近この SNS ね、
うん、
皆さんお使いになってると思いますよ。
ツイッターとか、
うんうん、で特にそのまあ友達とかお仕事とかで、うん、LINEを使ったりしてると思うんですね。
うん、使ってる。
まあちょっと悩みというか愚痴というかね、
うん、
なんですけど、 LINE のグループって皆さんお作りになってます？
うん、
LINE グループ、その複数で、
うん、
その一個のスレッドっていうかを、
はい、
まあ共有して、うん、それぞれがブラブラブラと喋っていくようなね。
招待されたりする、うん、どうやってグループ作るかとかはわからないけど、招待されたりすることはありますね。
とあるね、まあこう私ライブのピアノを弾くお手伝いのお仕事をいただいたりするわけですよ。うんうん、
サポートの、
うんうん。そうするとほら、やっぱりさ、そこにはさ、人数がいるでしょ、うん、ピアノ弾く人とかさ、うん、まあパーカッションやる人とか、うん、まあいろんな楽器の人がいて、バンドがね、うん、何人かいて、
うん、
で、例えば歌う人とか、スタッフの人とか、
うん、
まあやっぱりグループになるじゃないですか、
うん。
で、まあそのいろんな情報を共有するのに、それぞれにメールを送ったり、電話したりするのは、まあちょっと時間のね、うん、まあ無駄というか。
まあでもね、うん、グループで一斉にバーンと送ったら便利ですよね。
そうそうそうそう。ね。だから、その一個一個のお仕事で、一個一個のやっぱグループの LINE がね、
うん、
あったりするんですよ。
まあそうでしょう。僕もありますよ。
はい、
案件ごとにね、なんかね。
案件ごとにね。うんうん、あれで、なんだろうな、昔っていうか、6センチでね、その中原さんが、君ん家に行くっていう曲をね、
うん、
書いたんですよ。
はいはい。
まあその時は LINE とかはなくて、
うん、
メールでやり取りするけれど、うん、それだと温度が伝わらないと、
うん、
だから君家に会いに行くよと、
うん、
直接話しに行くよって。
ファーストアルバムレインボーストーリーに収録しておりますひらがなで君家に行く2番の歌詞、携帯電話 E メールものすごく便利でも一番大事な温度は届かない。
ああ、そうですよね。
痛烈な批判でございます。
まあだから、まあね、仕事のね、まあ、通常のやりとりだったら、うん、
はい、
私は全然いいと思うし、
うん、
まあ LINE とかもね、全然便利だから、使ってもいいと思います、
うんうん。いいと思いますよ。
いいと思いますけど。
というよりは、今や、
うん、
もう時代は、次々に移りゆき、
はあ、
ね、E メールでは何も伝わらないよ、うん、と言ってるようでは何もできない。そんな世の中になってしまいました。
そうなんですよ。
ただね、気持ちとしては僕はね、
うん、
あんまり変わってなくて、
うん、
その大事なこととか、
はい、
感情のこととか、
うんうん、
あとはね、そのちょっとネガティブな方向のこととかね、
うんうんうん、
については、
うん、
できるだけこの顔を突き合わせて、
うん、
ね、
うん、
話すようにしてるし、
そうね、
それがまあ 一番いいかなとは思ってるんですよね。
うんうんうん。
あとね、長文。
長文、そうなんですよね。あの、LINE での長文ね。
う
ん、
そう。
はい、はいはい。
長文僕はですね、嫌いでございます。
うん、なんかその、ありがとうございます。よろしくお願いします。了解です。
うん、
は、私すごいいいと思うんですよ。
うん、
だけど、こういうので、こういう理由で、こう思いまして、こうしたらいかがですか的な、この、なんていうんですか、うん、もう、会議の、2時間の会議を全部 LINE にしました、みたいな。うん、あの状態のやつは、うん、私はなかなかこう読んでてですね、うん、こう入ってこないし、うん、なんか真意が伝わらなくてですね、まあなかなかこう馴染めないと言いますかね、そんな気持ちになったりしますよ。
それすらもどうでしょう、はあ、お仕事のね、内容によってはもう致し方ないとなるんですけど、どうでしょう皆さん、このね、それぞれのこの業種におけるビジネスシーンで、
そう、
ね、今どうやって、はい、まあ SNS でやり取りするってね、ツイッターのダイレクトメッセージとかね、
うん、
そういうことはね、どうだろう、うん、SNS というよりも、うん、だからそのやり取りの話だね、山田さんが言ってるの
はね、そうね、私はね、そうそうそうそうそうそう、うん、
そのね、うん、どれでするみたいなね、
そうですね、うん、なんかこう雑にねやってしまうようなこととかもあったり、うん、まああとはやっぱり先輩とか後輩とかの、
うん、
まああるんですよ、やっぱりミュージシャンでも、
うん、
このやっぱ先輩の方たちと、うん、やっぱりまだね若輩者ですと、うん、よろしくお願いしますっていう時とかさ、うん、その立場の雰囲気で LINE もそのまま来ちゃうと、
うん、
どう反応していいか、反応が遅れたりとかね、
うん、
あとこういうふうに言ったらどういうふうに思われるかなとか、
そのクライアントの方が、うん、そのすごい LINE、うん、でも先輩ずらしてきて、うん、うぜえとおっしゃってるんですか。違う違う、もしかして
そういうことではないんです、それは、うん、そういうふうにお感じになったら、うん、なったとしたら、うん、大変申し訳ございません。
そうじゃないの、
私の言い方が間違っておりました、うん、
不徳の
いたすところでございますね。
は
い、なんかその私自身がですね、どういう言葉を返したら良いものかということをですね、まま悩んでるんですよね、
うん、これね、皆さんね、普段使われてる方多いと思うんですよ、それぞれのこのグループというかさ、うん、それこそそれぞれのこの関係性の仲間内によってなんかそのルールも違ったりするじゃないですか、
うん、あ、例えばね、うん、その家族で LINE グループとかやってる方も多いと思うんですよ、
うん、
でうちの母親なんかは家の玄関開けたらね、
うん、
鹿が2匹いましたみたいな、キタキツネが横切ったよみたいなのを別に言葉として送ってくるんじゃなくて、
うん、
それをパチリと写真に撮ったものを別途送ってくるんですよ、写真だけを別途 LINE で送ってくる、
うん
うんうん、
え、なんか写真が送られる時ってベッっていう音がするの山田さん。
違う、
割と山田さん写真を送られてくる
の。違う違う違う、
ベッておっしゃいます
よ。今その話題じゃないのよ。
そうじゃない、
その、
失礼いたしました、
やだ鼻水出ちゃう、うん、そう、
話をぶった切ってしまいました。
そうですよ、そので
、ベッド写真が
そう、特に、うん、そのほら
ベッ、カタカナ
カタカナ、
写真はどう送られてくるんですか。
ただただ、うん、その鹿が2匹、
どうやって送られて
くる、ペット送られてくる。
あ、なるほど、
そうそう、うん、だから別にあの鹿がね、
すげえ音だ、2
匹来ました、
来ました
とかさ、
うん、
ね、そういう言葉とか説明とかないわけ、
うん、
ただその写真がペット送られてくると、
ベッド、今ベッドね、
そうそうそう、うん、でそれを見て、うん、なんだよ急に写真送ってきやがってとは思わない、
すごい写真だねそれもね、
うん、だから、うん、ああじゃあ鹿来たんだとかさ、うん、あ、キタキツネもね、うん、もう夏毛になってんだなとかさ、
うんうん、
なんつうの、その関係性ができてれば、
うん、
その雑なね、
そうでしょう、
やり取りも、
うんうん、
その分かってるからさ、
分かる、
いいと思うんですよ、
うん、
ただお仕事のお相手とか、
うん、
まだ会ったことないけどグループの LINE を作ることって結構あるんですよね、
うん、
その時はですね、
うん、
なんかこうどうしていいものかね、悩む時あるよね、
う
ん、
そのね、まだね、昔、うん、それこそそういうのなくて、
うん、
ようやくこのメールというのが、
うん、
この一般的になってきて、
うん、
ただそれもまだね、携帯電話で このしっかりとした文章を扱うという時代ではなく、しっかりとしたこのビジネス用のメールみたいなのは、うん、まあ使ってる人同士であれば、うん、そのパソコンでやり取りするみたいな、まだ時代の話ですよ。
はいはいはいはい、
その時にそのね、仕事内容なのかな、なんだったか忘れたけど、そのもうすごい長文が来た時に、うんうん、僕は、あ、うん、それに全部ね、答えたいと思って、うんうん、それを一個一個こうです。あ、それはこう思います。
うんうん、
あ、これについてはこうですねって書いてったら、とんでもないことになりまして。うん。
どういうこと？
その量的に。
あ、量がね。
うん。
ああ。そもそも送られてきたメールの量もすごかったけど。
凄まじくて。
それに返答したら、うん、さらにすごいことになる。
すごいことになって、で、その返答するような感じでさ、こう、あの、スペースを空けてそこに書くじゃない。
うん、
で、そしたらもう元の文章も載ってるもんで、うん、もうすごい量になるわけじゃんか。
うん、
そうすると今度は、それに、さらに、それぞれにコメント、うん、ああ、それについては確かにそうですとか、それ、いや、それはそれを、みたいな、ことのやりとりになったことがあって、
う
ん、それがね、3度か4度続いた時に、電話して、これ大変ですよねって。いや、大変ですね。ってなった
ん。うん、だからそうなんだよ。
なったんですよ、
う
ん。
そうだよね。
うん。
うん、あと、ま、ちゃんとね、電話でできて、うん、大変ですねって、そうですねっていうやりとりができたんなら、うん、まだいいじゃないですか。
うん、まあね。
ただ、この返答にね、長々とね、うん、長々とこう、返した場合だよ。
うん、
受け取り側にの、ま、テンションによっては、うん、なんだこのね、長いので返してきやがって嫌みったらしいみたいな、う
ん。そんなこと思わないでしょ。
いや、なんかさ、この圧力がすごいみたいなさ、そんな風に感じることもあるかもしれないじゃん。
う
ん、
まあね。
その量でね。
うん。なるほど。
そうそう。
そうか。
だからね、難しいなと思って。で、一方、LINE で、しかも人数が多いと。メールだったら、まあ大体 CC しても、うん、まあ基本は1対1だけどさ、
うん、
LINE のグループはさ、いろんな人が見ててさ、うん、とかさ、もうどう思われてんのかなとかさ、もうその辺自分としてはあんま自信ないわけよ。
LINE の時には、あれじゃないですか、うん、スタンプっていうのがあるじゃない。
あるね。
だから、そう、ちょっと、わからない。
わ、ね、かる、そうそうそう。
わからない時は、うん、なんていうのかな、わかりましたと言っても、うんうん、それ分かっちゃったことになっちゃうし、
うんうん、
全部はこれちゃんと顔付き合わせてお話ししてまとめなきゃなみたいなこともあるけれど、
うんうん、
でも何も返事はしちゃいけない、
うん、
あ、何も返事しないわけにもいかない、
うん、あるある、ね、そうそうそうそうそうそうそう、うん、でも反応はしておかなければいけないみたいな、
うん、でその時には、そのままスタンプを送るのも、またこれ、言葉もなくスタンプだけ送られてきたと思われる可能性もある。
うん、そう、なんか雑なね。
それも。
感じの印象がね。
人によってみんなルールが、ちょっとずつ、そのチーム、グループによってちょっとずつ違うじゃないですか。そう、
だからね、まだ関係性ができてればね、伝わるけど、
うん、
まだお会いしたことないと。そういう場合はさ、関係性ができてないから。
うんうんうん、
どうしたらもういいかなと思って。
その時には僕使ってんのは、
何、
承知しました、
うん。
承知いたしました、
うん。
承知ってのは了解とは違うから。
うん、
さらに、減り下ってもいるし、すべてを飲み込みましたよっていう意味の言葉ではないので、
うん、
まあ、了承の承に知るだから、
はいはい、
了承し知りましたっていう意味になるんだけど、承知と言った場合には、それについて知りはしましたよっていう意味合いが足されるので、
うん、
承知しましたとだけ打って、その後僕は服部くんがお辞儀してるスタンプを入れます。あ、
そのスタンプのセンスね、
うんうん、
そこ大事だな。
そう、
それさ、長良さん、そのあれだね、うん、藤子不二雄はさ、うん、そういう時いいね。
うん、
私さ、最初に買ったスタンプさ、うん、梅津和夫さんだからね。うん、おうおう、グワシとかさ、
うんうん、
もう恐ろしい、ちょっと怖い、
ギャグの。
そう。で、これじゃいけないと思って、うんうん、なんか動物が、こう、動くね、うん。うさぎさんみたいなのが、動く。
そんなのあるんですか？
そうそうそう。うん、動くスタンプとか、うん、もう可愛いから買ってみたんだけど、なんか使うと、ふざけてるみたいになっちゃうんだよね。
ああ
。難しいなと思って、スタンプ自体、ね、
どうでしょう？だってビジネスシーンにおいて、うんうん、そのスタンプなんていうのはちょっとありえないじゃないですか、うん、だからね、うん、相手先との関係性がしっかりしてる時には、ね、そもそも LINE じゃなくてメールでってことになるけれど、うん、割と最近それ混同し、うん、されてなんか丁寧かつ、うん、でもぶしつけな内容の LINE で仕事がバッと来たりするんですよ。
ああそう、
うん、
あ、そう。
その時ね、困るんですけど、その時は、すぐさまメールアドレスと電話番号をお伝えして、うん、松上へと詳しくお伺いできればと思いますっていう感じに
して、うん。それで、
服部くんが欲しい。してるやつを、
ちょっとずるい。私も服部くん欲しい、
う
ん。
そう。
それなんかさ、服部くんってね、うんうん、まあその皆さんご存知だと思いますけど、うんうん、とっても真面目で実直で、
そう。
いい人なんです
よ。そうなんです。それ大事。
うん。それはもう周知のことなんですよ。
う
ん
う
ん、
そう。
その服部くんに出てもらう。う
ん、なんか、全くそこで、うん、例えばね、うん、だから相手方が何もそういうのなく、僕も、うん、いきなりスタンプを入れるってことは、あまりない。
ない。
そういうケースに限って真面目なものの後に、うん、その方がスタンプを入れてきたりとかするんですよ。
ああ。
だから、返事の意味でのスタンプが、うん、仕事上でも割と必要になってきて、
ほう。
で、僕スタンプを探してみたときに、藤子不二雄さん好きなので、藤子不二雄さん系の、このスタンプを揃えておりますけど、
う
ん、
そう。それは正しいかもな、
うん。うん。で、このね、仕事にだんだん移りゆくので、うん、ぜひね、この藤子プロの方にね、まあ、これまでの感謝とともにですね、それぞれのキャラクターのお辞儀してるスタンプをですね、
うん、
ぜひ、
うんうんうん、
作っていただけると。
いいね。
うん。いろんなところで、この、使えるな。うん
いいね。
思うんですよね。
そうか。
なんか、まかり間違っても、そんな状況の時に、OK! みたいなのは、ちょっとできないと。
できないよね、
うん。
そうなんですよ。
これ難しい。
か、服部くんいいな、うん、欲しいな、それ。
ね、皆さんこれね、どうされてんでしょうね。うん、
ね
特に、どうなんだろう。音楽関係だから、そこら辺もラフに LINE とかも使われるようになってるのか、ほら、
うん、
データのやり取りも簡単なものはね、
そうなんですよ。
もう今やできるじゃないですか。
MP3 とかね、貼り付けたりとかさ、うん、PDF 貼り付けたりとかね、
うん、
それするから、
うん
うん、
それがね、だから、ほら、E メールだと、ちゃんとね、このビジネスメールの提携みたいなのはもうね、ある程度あるじゃないですか。うん、お世話になっておりますみたいな。
うん、そう。
名を名乗って、
そうね、
みたいなのあるじゃないですか。でもね、割と LINE はそういうのないしね。
ない。
これ、
なんともね、うん、ちょっと最近ね、ちょっとね、うん、悩みというか、うん、愚痴みたいになっちゃいましたけど。
うん、ただなんかうまく使えば、うん
はいはい、
よりこのね、仲良くなるきっかけとなるような、
ね。そうね。うまく距離が縮まってさ。
そうそう。
そう、実際にお会いするときにはもうね、
うん、
知ってますみたいなさ。
そうそう。
友達ぐらいの気持ちになれればいいんですけどね。
ゼリーがお好きで、なんて、うん。でも安心がね。
ね。
なる
ね。そうなのよね。
そう上手にされてる方のね、このね、はい、アイデアとかね。
うん。
伺いたいっすよね。
そうね。こういう風にやったらうまくいったよみたいな事例があったら教えてほしい、
うんうん。まだこれから仲良くなったりとかさ、するとか、ちょっと目上とかね。
うん、
なんかその、
そうね。ねそのあたりですよ。
販売感、これうまくなっていかないと。
そうです。そうです。そうです。
そこでね、やっぱりこの言葉ってね、大事ですよね。
大事ですね。
言葉をよく知る歌うたいの喉感情です。
ないからね、その言葉はね。はい。まあ、そんな話でしたよ。
はい。
6センチはですね、どこでもライブシリーズをやってまいりました。
やらせていただきました。
はい。5月の19日のね、土曜日ですよ。うん、西江福にあります、パワーハウススタジオにて、さつきレコーディングパワーハウスということでね。
うん、はい。
6センチ。
東京の老舗の、はい、 レコーディングスタジオでございまして、うん、6センチがずっとお世話になっているレコーディングスタジオ西江福のパワーハウスさんで、
うん、
なんとスタジオレコーディング&ライブということで、
うん、
当日はですね、うん、僕レコーディング歌入れって言うんですけど、
はい、
歌いましたよ
そうです、あの、うん、皆さんがいらっしゃる前でですね、うん、歌いましたね、
うん、ちゃんとあのねレコーディングブースに入ってですね、
そうで す,、
はい、そうです、実際にレコード、うん、レコーディング、まさにレコーディング、う
ん、そう、皆さんもねなかなか緊張の面持ちでですね、うん、見守っていただいたんですよ、
うん、もっとね、うん、僕はほらせっかくねそんなこの歌ってるところをね、
うん、
実際にレコーディングしてるところを、うん、このお越しになった皆さんにご覧いただくということで、
うん、
ここはねこんな感じでね、であとこういう仕組みになってるんですよみたいなお話も僕の方からしたかったんですけど、
うん、
実際レコーディングに入ってしまうとですね、
うん
うん、もう集中してしまってですね、
うん、
あとはもう皆さんのお顔を見るのみという状態
、うん
うん、思いは伝わってきますよと、
はい
はい、感じながらね歌わせていただきましたよ、
うん、
代わりにね山田さんがいろいろ
そうですね、うん、一応解説と言いますか、6センチの場合はというか、まあ、中谷の場合はですね、うん、この実際に撮ってくれているエンジニアの方と、うん、
レコーディングエンジニア
と、はい、と中谷でこうやり取りしながら進めていくことが多いですよとかね、
う
ん、
そうだね、
うん、そんな話もしつつですね、うん、実際にこう何回か歌いましたね、そして何回かこう聞いて確認なんていうこともあったので、
うん、
うん、お越しになった皆さんも同じ曲をね、
う
ん、何回もこう聞くことになったと思います。
まあそうなんですよ。何度も歌うから。
そうなんですよ。うん。うん、
ただ何でしょうね、
うん。
この公開レコーディングじゃないですか、はいはいはい、いわば。なので、
はい、
あの最後ビシッとね、
うん、
まあいいところを皆さんにご覧いただきたいと。
ほう
思っていたんですけど、最後一番いい歌をね、うん、この歌って、
うん、
うん、取れたなんつって
あ、そういうイメージ持ってたの？
持ってたんですけど、そうしたらですね、取り終わったらですね、そのエンジニアの方からですね、
うん
うん、最後 A メロだけもう一回歌ってくださいっつってぜひなんつって、
うん、
あやりますなんつって、
うんうん、
だからね、何度も歌った後最後 A メロを歌って終わりになりましたよ、うんうん、
そうか、これは中谷の思ってたのとはちょっと違ったということですね。そうだね。ただ、うん、あの皆さんがあのいてくださってね、まあ念じてくれたと言いますか。
そうだね。
優しいね、いい歌が取れたと思います。
ああ、おかげさまで、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました、うん、本当に、うん、
お越しいただいた皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
うん、これだから、本気で撮りましたから、
うん、
そう、
うん、
いよいよですね、
うん、
もう歌が1個撮れたということで、
うん、
これちょっとまとめてもらってですね、
うん、
もう早々形にしたいなと、うん、今そんなお話も進んでおりまして、ちょっと楽しみにしていただきたいとともにですね、なんかね、レコーディングにこのみんながね、いるっていうのは不思議なんだけど、ああ、いいかもしんないね。
ほうほうほう。そうでしょ？なんかみんなのね、うん、力というかさ、
うん、
気持ちがね、
うん、
この作品に、本当にそのままスーッとね、うん、染み込んでいくような、うん、そんなイメージ湧いたんですよ。
僕はね、
はい、
あの、集中してたせいで、なんていうのかな、なんかすごい一人の世界に入ってるんじゃないかと思われがちなほど集中していたけど、
はい、
あの、そのブースのガラス越しに、
うん、
皆さんがいるなっていうのを感じながら歌いましたからね、
うん、
よかったよ。
よかった、
うん。
もしかしたら、またこの次もあるかもしれない。
うん。いい歌が撮りたくなった頃に。
また皆さんお立ち会いいただければ、
うん。いただければと思いますよ。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。そんな6センチ、6月ね、ライブ大阪と、それから12周年のライブがございますよ。うん、6月の1日の金曜日、
うん、
大阪の南堀江ネイブにて。
近づいてきましたね。
はい。ネイブがね、16周年ということで、うん、RHK のど自慢堀江編というタイトルで、スリーマンイベントに出演いたします。
はい。
はい。6センチはですね、真ん中の出演ということになるようですよ。
うん。
うんうん。まあでもね、たっぷりね、お時間いただいて、いただいてますから、
うん、
皆さんにもうだってまあ12周年を迎えていると同じですからね。
そう、
もはや、
うん、
うん、
12周年ののど自慢ですよ、
うん、 よくわかんない。なんだっけ、うん、さっきの、喉、喉感情だっけ。
歌うたいの喉感情で挑みたいと思いますよ。
全然意味がわからないんですけど、うんうんうん。まあ、気合は気持ちが入っているという意味でいいのかな。
いや、まあ、そこはね。
そこはなんだ。
トンビの冷やご飯なんだな。
全然わかんない。だいたいトンビが冷やご飯を食べるのかもよくわかんないし。
はいはいはい。
うんうん。まあ、うん、そう。まあ、ともかくですね、関西ね、行かせていただくの久々になりますので。
そうだね、楽しみです。
はい。ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。うん、そして6月の9日の土曜日は下北沢の440にて6センチ 12th anniversary ワンマン12周年の抱きしめたんだということで、うん、はい、こちらはワンマンライブございます。
はい、
で、バンド編成でですね、たっぷりお届けしようと思っております、うんうん。タイトル通りね、12周年の抱きしめたんだ。今年の新しいアレンジでですね、抱きしめたんだをお届けしたりとか、それから新曲のね、うん、用意もしたいと思っておりますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。で、今ね、前売りチケットのご予約ね、たくさんいただいております。ありがとうございます。まだね、迷ってる方、もし行けるよという方いらっしゃいましたらですね、ぜひお早めにご予約いただければと思います。
いや、本当にありがたいね、うん。こうやって12周年をね、はい、みんながね、祝ってくれるんだよ。
うん。
うん。僕はね、幸せですよ、
うん
うん、
本当だよね。
その思いをねぶつけたい、
ぶつけたい、
うん、ビチャッとしたい。
いや、ちょっと待って、うん、違うんだよ。
みんなにもうビチャッとしたい。
もうちょっとさ、うん、こう爽やかにさ、うん、こうお届けするっていう気持ちっていうかな、う
ん、なんだっけ、写真はガッて送られてる。
違う、ベッド。ちょっと待って、うん、それはちょっと母親の
送り、僕たちのこの感謝の気持ちはじゃあビチャッと
ちょっと待って。
はい。
うん、
まあ、お届けしたいと思いますよ、うん、はい。もうね、お会いできるの楽しみにしております。う
ん、はい、
うん。ぜひお越しください。あとですね、この夏のライブの予定、早出しなんですが、
はい。
7月22日にですね、はい、東京は吉祥寺マンダラでですね、夏の一人仲やん2018ということで、僕の一人弾き語りのワンマンライブをやらせていただくことになりました、
うん、
はい、こちらね、詳細等々近日中にホームページに上がると思いますので、うん、6月1日からの予約開始となっておりますので、ぜひホームページチェックしていただければと思います、
はい、
その他の情報もホームページに載っておりますのでご覧ください。わけでお送りしてまいりましたロクラジですが、
うんうん、今さ、アジサイがねだんだん色づき始めてるんですよ。
あ、そう、
いつもね通る道とねちょっとそれたところにね、うん、1週間前はね白いアジサイだったんですよ、
うん、
で、まあ、それがちょっとね色ついてくるんだろうなと思って、
うん、
前楽しみにねそこをわざわざ通るように、いつも通るところじゃないんだけども、うん、そこ通るようにしてたんですね、
うん、
でね、だんだん青だったんだよ。でね、今日通ったらねどのねお花もね全部真っ青でね深い青でね、うん、綺麗になってたよ。
ああそう、うん、僕日々ランニングしてるけどまだアジサイそんな目立って、
あ、そう、じゃあそこは早かったのかな、うん、
見てない、早いのかな、うん、まあね、場所場所あとね、うん、その種類によっても違うでしょうけど、あ、そうか、うん、そういう季節になってきたってことですね。
です
ということは、うん、もうそろそろこの気持ちいい季節が過ぎていって、うん、梅雨が始まっていくってことだね。
なるほど。
あ、
そっ
か、梅雨ね、6月もなんかムシムシして嫌だなと思わないでください、
う
ん、6センチの12周年も6月なんです。
そう、ね、
そう、なんかちょっと湿っぽいムシムシしてる時に6センチはデビューしておりまして、そのあたり誠毒の至すところでございますが、
流行ってんの中原さん、
そう、歌うたいの喉感情、
意味が分からない。
ぜひ、6月ね、うん、みんなと一緒に12周年楽しんでいきたいなと思っておりますよ、
うん
うん、そうか、実際の季節なんだね。
そうなんだよ、いいよ、綺麗だね、うん。 あとね、もう一個ね、お話ししたいのがね、うん、まあ、皆さんね、イヤホンとかヘッドホンとか、うん、スピーカーとか、うん、そういったいろんなもので音楽を聞くと思うんですよ。
まあ今ね、このロクラジもそうでしょう、
ね、うんうん、最近気になってるのが、うん、首掛けスピーカーつって、
首掛けスピーカー、
うん、あのね、なんだろう、カチューシャみたいな形のやつを、うん、こう首にこうカッカバってこう、うん、
あの耳に入れないやつだよね。
そうそうそう、
うん、うん、肩になんか乗せるような、首の横に乗せるような、
そうそうそうそうそうそう、はいはい、私もともとあのカナル型っていうんですか、うん、この耳にこう突っ込むタイプのやつが苦手で、うん、どちらかというとヘッドホン派だったんですね、うん、ただヘッドホンってやっぱりその他の聞こ音が聞こえなかったりとか、うん、家で例えばこうピンポンってチャイムが鳴っても気づかないとかあるんですよ、うんうん、
なるほどね。
ただ首掛けであればですよ、私がですよ、こう移動しても常に音はついてきてくれるし、うん、他の音も聞こえるし、うん、あれよくねこれと思って
ね、Bluetooth のやつだとね、うん、その線もつながなくていいしね、便利ですよね。
そう、あれ気になってんの、うん、だから次ね、電気屋さん行ったらちょっと試してみた、うん、あれ、
あ、
うん、みんなどう、
なんかね、ほら運動したりする時も、うん、まあね、他の人の迷惑にならない音量とかね、そういう環境っていうのは大事だけれ ど、 でもいいですよね、
う
ん、あ、なんつうのかな、オープンエアー
とか、そうそうそう、ね、
外の音も確認できるし、
うん、そうそうそうそう、
皆さんはどんなスピーカーで聞かれてるでしょうか、うん、
ちょっと持ってる人もしいたらちょっと教えて、どんな感じか、うん、気になってるから、
う、ね、そのね、そうだよね、うん、そのイヤホンとかヘッドホンとかスピーカー環境みたいなのがね、
う
ん、
そうそう、
日々変わっていくじゃないですか。
そうなんですよ、
ね、新しいのもどんどん出るだろうし、
うん、
僕はね、最近はね、イヤホンを使ってます、
う
ん、なんかね、ちょっといいやつ、
うん、
はい、使ってますよ、うん、ね、皆さんどんなのお使いでしょうか、ね、こうやってほら、またアジサイも咲いてくるけれど、ね、ジメジメしていく時期だけにですね、うん、爽やかな音楽を聴きながら、
はい、
6センチがそうとは言っておりません、
うん、そうか、
もし誤解されたとしたら、うん、それは不徳の致すところで、
もういいよそこは、もういいだろう、もう、
ね、
う
ん、音楽も聴いてですね、健やかに、お過ごしいただければと思います。お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ピアノ担当山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。存在意義はどこにあって、どう育てて